こんにちは、ダイです。
こんにちは、レポーターのヤシコです。この番組勝手にシネマは、ダイさんと私が実際に映画館まで足を運んで作品を鑑賞し、その場で勝手に評してしまうという大胆な番組です。さて、今回は日比谷の映画館シャンテシネに来ました。
はい、そのわけで日比谷に来てみましたが、
はい、
昼間だけど人が多いです。
そうですね、多いですね、うん、目の前にはサラリーマンの方々が結構多いですね。そうそう、
ちょっとね、このゴジラのですね、銅像かな、あれがあって、
はい、
でその周りがちょうどこうなんか公園っぽく座れてあるんですけど、はいはい、そこがもうまさに喫煙エリア。
そうですね、
うん、
こう秋の香りどころか、こうタバコの香りが匂ってきますね。
そ
う
そ
う
そ
う、
なんかあそこだけ白いんだけどさ大丈夫かなって思うんだけど、毎回ここ通るたびにね、どんどんエスカレートしてるような気がするんだよね、
はい、あ、本当ですか。
もう吸う場所がそんだけなくなってるってことなんだろうね。
そうですね、うん、最近は JR の駅内でも
吸えない
ですもんね。
もうで来月になると、あのタクシーの中でも禁煙になるんじゃないのかな。もう場所によってはね、あの禁煙になってる場所もある。
あ、そうなんですか。
どんどん今増えてるから、ますます吸えませんね。
喫煙者の居場所が、
はい、そうそのわけでそこに集まってくる人もさらに増えるかもしれない。
なるほど、
な
るほど。
まあそんなわけで今日は、
はい、今回はタロットカード殺人事件っていうのを見ちゃいます。
すごいタイトルだね。
そうですね、
なんか古典的なタイトルだね。なんとかかんとか殺人事件。
確かにそうですね、
最近見ないよね。
見ないです。
、うん、
こんなレトロな感じがしますけど。
感じするよね。
あの、はい、
ウディアレンが監督してる映画 で、はい、で本人も今回は出演しています。
あら、本当ですか。
うん、で前回のマッチポイントっていう作品で、はい、まあ、スカレット・ヨハンソン、
はい、
うん、が出てますが、今回も引き続き出ていると、うん、
出てますね、
うん、はい、かなり、ウディアレンのお気に入りなんではないかと目されますが。
そうですね、どんな動きをしているか楽しみです ね映画が。
でしかも、こうイギリスが、ね、舞台で、
はい、
で、アガサ・クリスティのオマージュというか、オマージュまでいかないのかもしれないけども、
うん、
まあ、あのそれに敬意を表した作りになっていると。
あ、そうなんですか。
うんうんうん、
へえ、
まあ、その辺もちょっと楽しみかなと。
はい、うん、楽しみですね、
はい、
それでは早速行ってみましょう。
お待たせしました。
すみません、3時25分からのタロットカードを、
はい、はい、ありがとうございます。はい、お待たせしました。では3時25分の回、H 列8、9とお取りしました。お時間15分ほど前にエレベーター4階の劇場までお越しください。
はい、
ありがとうございました。
タイトル、タロットカード殺人事件。監督、脚本、ウディ・アレン。出演、スカーレット・ヨハンソン、ヒュー・ジャックマン、ウディ・アレン、イアン・マクシェーン、チャールズ・ダンス、ほか。あらすじ、アメリカ出身でジャーナリスト志望の女子大生サンドラは、夏休みを利用してロンドンを訪れていた。そんなある日、遊びに行ったマジックショーで3日前に死亡した敏腕新聞記者ストロンベルの幽霊に出会い、ロンドンを震撼させた連続殺人事件の真犯人が上流階級のピーター・ライモンという人物であるという情報を告げられる。それを聞いたサンドラはスクープをものにするため、三流マジシャンのシドニーと組み、親子になりすましてピーターに近づいていく。
勝手にシネマ。
さて、たった今タロットカード殺人事件を見終わったところなんですが。
見終わりましたね。
見終わりました。
どうでした？
あの、このタロットカード殺人事件の広告とか見ると、うん、すごいサスペンスとかミステリー関係なのかなと思ったら、
うん、
意外とこうコミカルな感じで描かれていて、
うんうん、
あ、意外だなって思いました。
なるほど、
はい、
そうだね。なんかまあちょっとこうタイトルとなんかこう宣伝のあれを見ると、
はい、
ちょっとサスペンスっぽい 要素だけかなと思うと、
はい、
そこはこうウディアレンのですね、
はい、
持ち味というか、ちょっとこうね笑っちゃうようなところだったりとか、シニカルなところだったりとか、
はい、
いろいろこう多彩に含まれていて、
はい、
結構楽しめる。
そうですね、うん、はい、うん、結構家族とか行っても楽しめる感じですね、
うん、
はい、
ウディアレン初めて。
初めてですはい、
あんなおっさんです。
あんなおっさんですか、
うん、
この、
うん、
マジないし、
そうそうそうそう、
マジックの人ですか。
そうそうそうそう、
すっごい本人もコミカルな人なんですね、
うんうん、
動きが結構目立つ動きをしてるんですけれども、うん、やっぱいい動きしてるなって、なんか絵は上から目線になっちゃうんですけど。
ああ、なるほどね、
はい、うんうん、彼がいなかったらこの作品の味は絶対出ないなって感じぐらいすごい出てましたね。
そうだね、
中心に、
うん、はい、でこのウディ・アレンとあのスカーレット・ヨハンソンのこのコンビ、
はい、
結構いいね。
いいですね。
いいね、
はい、
意外に良かったなと思って、
うん、すごいしっくりきてました、
うん、
はい、
この無理やりな親子っていう設定
それがまたコミカルに描かれてて、ね、うん、すごい面白かったです。
いいよね。どう、スカーレット・ヨハンソンとかってさ、女性から見たらどうなの。
スカーレット・ヨハンソンですか。
ヨハンソン、
あ、ヨハンソンですか、うん、あ、魅力的ですよ、やっぱりすっごい、うん、はい、こうね、うん、胸もボーン、
まあね
って感じで、うん、でもこれ女子大生役じゃないですか。
そうそうそうそうそう、
ちょっと自分も女子大生なんですけれども。
そうだよね、
哀れのギャップにちょっと見てて悲しかった
なんで悲
しいのちょっと
どうそう、
はい、
そっかそっかそっか。ちなみにね、前回のそのマッチポイントで、まあ、ウディアレンの作品だけども、
はい、
マッチポイントではね、非常にこうなんつうのこう妖艶なですね、不倫相手の役を、
あら、そうなんですか。
そうそうそうそうそう、やって殺されちゃうっていう、
あれ、あ、でもなんかそっちの方が彼女自身には合ってそうですよね、
うん、
うん、今回女子大生でこの初めてタロットカードのその広告を見た時に、
うんう
ん、こんな綺麗な人が女子大生役って思ってしまった感はありますよね
なるほどね、
はい、
だからね、そうと比較するとね、本当に正反対なわけよ。
あ、
ま
あ、
今回はそういう意味で、まあ、そのちょっとこう夢見がちな女子大生で、はい、要するに仕事っていうかね、将来の仕事にも、なんか恋愛にも夢を見ていて、
はい、
でそれでいてこうウディアレンとのこうコミカルなやり取り、
うんうんうんうん、
っていうところだから、まだ全然ね、前作とはもう180度違った、スカーレット・ヨハンソンが出ていてですね、
はい、
うん、でこういうのって女性からはどうなんだろうなってよくこう思うんだよね。
あ、結構こう夢に向かってるんだけど、うん、やっぱり恋とかにちょっと
揺れたり、
ね、揺れてしまう、うん、すごい身近に感じましたね。
あ、本当に、
はい、
いい役だったんだな、じゃあ、
うん、うん、この人が本当に女子大生できるのかって思ってたんですけど、
うんうん、
その内面的なものがすごい女子学生に近いものがあって、うん、私は親近感を覚えましたね。
なるほど、そうでしたか。あとはですね、こうね、おそらくアガサ・クリスティは、アガサ・クリスティの作品とか映画とかで見たことない、は
い、ないですね、名前だけですね、やっぱり、
ね、はい、じゃあここはあの触れないでおきましょうああ、なるほどなっていう、うん、
ありましたか、
うん、あるあるあるある、もちろん、
へえ、うん、
っていうところはね、あの結構いろいろ出てくるので、
お、
あのそういうね、あのアガサ・クリスティファンの人はまた違ったところでこう楽しめたりとかね。
なるほど、
うん、
ちょっと惜しいことしましたね。
いえいえまたそれは逆に今度ね、アガサ・クリスティのなんか見た時に、あ、こうそういうことをこうオマージュしてるのかとかね、
あ、
うん、思ったりすることもあるかもしれないし、
はい、うん、深いですね、
映画深いっすよ、
深いですね、
うん、なかなか、うん、
やっぱりいろんな作品を見れば見るほど楽しいなって思います、
ね、そうそう、やっぱこう見て経験する、経験値を上げるっていうことがね、はい、まあ、ある種なんだろうな、まあ、なんか小難しいこと言うと、なんかワイン、赤ワインを飲んでいくみたいなの
が
あるかもしれないね、経験値を上げることによってまたこう違った味わい方があるみたいな。
なるほど、おしゃれですね、
うん、そういうところがあるかもしれない、
うん、
でもさ、これってさ、結構さ、そういう意味ではさ、すごくなんか違った見方がすると、
はい、
予算かかってねえなって思うのよ。だってどんだけ登場人物出てきた。
そうなんですよね、登場人物少なくて本当に見やすいっていうのはありましたね。
あるでしょ。
はい、うん、
シンプルだよね。
シンプルでした。
ね、
はい、
うん、だってもうあのメインは3人しかいないじゃん。
ほんと3人だけですよね。3
人で芝居してるようなもんじゃない。
はい、
うん、だからね、結構ね、あ、やっぱな、これでもね、ちゃんとこう台本とかね、演出がしっかりしりゃ、
うん、
十分見せて、
はい、
面白がらせることができるんだなっていうのはね、思ったかな。
見ててやっぱり少ないから、その人物がどう動いたりとか心情とかもすごい伝わってくるものがあって、
うんうんうん、
すごい浅い作品でバーみたいな感じは終わらなかったですね、やっぱり、うんうん、面白かったです、
うん
うん、それがやっぱ少人数ならではかなって思いますね、
うん、あとはまあやっぱりなんだろう、あんまり話すとこれネタバレが多いよね。
あ、そうです ね、 結構ね、内容を言っちゃうと、
言っちゃうとね、
はい。
でもこう、まあ何、幽霊が出てきたりとかですね、
はいはいはい、
そういう、 こうやり取りのこうコミカルさであったりとか、うん、いろんな要素、さっきも言ったけども、
うん、
そこがね結構こう飽きさせない要素だよね。
そうですね、
うんうん、
本当ミステリーで自分でこう、あ、こうなるのかなってオチを考えつつ、うん、この恋愛模様っていうのもすごく楽しめたりとか、う
ん、あったりしてね、
はい、うん、
かなり楽しめる要素になってますが、
はい、
はい、まあそんなわけだけども、
はい、
お、
この番組の勝手にシネマという名前の通り、今回見たタロットカード殺人事件に勝手に点数をつけちゃいましょう。
どう、点数10点満点、
10点満点、
はい、
たらーじゃん、 6.5 点です。
微妙微妙
微妙ですかね。
うん、微妙なとこだね。
そうですね、
うん、
こうやっぱり私はサスペンスだと思ってきたので、う
ん、なるほど、
なんかオチが完璧に見えててしまった、
はいはいはいはい、はい、
っていうのが、うん、ちょっと点数が下がってしまいましたね。
なるほどね、
はい、
そこのね、
はい、
ところがね、
はい、でも多分この監督ウディアレンさんの作品はこういうものだって分かってて、
うん、
見る方にとってはかなり楽しめると思います、
うんうんうんうん、
結構この映画見てる最中もお客さんも笑ってたりしてたので、はいはい、
そうね、
はい、
うん、
作品自体を楽しむとかなり面白いんじゃないでしょうか、うん、
だからある種そのこの殺人事件っていうのはツールなんだよね。
本当それにこ
う、あの付随するものを楽しむっていう感じかな、
うんうんうん、そうですね、うん、会話が楽しかったですね、
うん、なので、まあ、なんかそういうこうちょっとリラックスしてね、車に構えて見てるとこを楽しめると、
はい、楽しめるという
感じかな、
はい、
はい、
作品でした。
はい、
ということで今回はタロットカード殺人事件を紹介しました。気になった方はぜひ映画館に足を運んでください。それではまた次回もお楽しみに。バイバーイ。
ではでは。